レクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や
世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、
よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。10月7日配信、シャープ175です。
はい、
寒いですね。
そうですか。
はい。
ああ、
もうなんかおかしいこと言いました私。
いやいやいや、まあ夜寒いよね。
朝とかね。
ああ朝もね、うん、そうだね。昼はね割とあったかい気がしてる。
そう。急にね、なんかこうやって来るとね、うん、困りますよね。こっちの準備もねまだできてないのに。衣替え
ね。
そうそうそう。
そうね、皆さん布団とかどうしてますか？
僕は割と布団は一年中、
うん、同じワンセット
ですね。
ああそうですか。
はい。
なかなかね、まあそうね、着るものを変えればいい話でもあるからね。うん、
そうね、でも ね体調崩すよね。なんか、
まあ、
知り合いとかはさ、その、うん、なんていうの、寒暖差アレルギーみたいな、
アレルギー
で、なんかそういうのがあるらしくて、急激な温度差でこうちょっとダメになっちゃうみたいな人を、うん、の話聞きますよ。
あ、そう、なんか植物みたいだね。
あ、そうなの。
お花みたいじゃん。
ああ、なるほどね、うん、しおれちゃうみたいな、
うん、なんか疲れちゃうみたいなあるよね。
うん、
そうね。いや、電車の中乗っててもさ、
うん、
結構みんな戸惑いを感じるよね。長袖なのか半袖なのか、はたまたノースリーブなのか、
はいはいはい、
この前あのチューブトップっていうの、
はいはいはい、
中出したお姉さんとかもいてさ、
うん、
え、寒いよそれはって思ったんですけど、
それでもそういう格好をするっていうのが粋なんですよ、
う
ん、
あ、そうなの。
そうですよ。
冬でも。
冬でもですよ。当たり前でしょ。
上着は必要でしょう。上着は、
まあ、上着を羽織ったとしても、うん、それでチューブトップでおへそ見えてたら素敵じゃないですか。
ああ、そう、まあ見せられるお腹だったらね。
いやいや、ああいうのもう出したもん勝ちですから、うん、いや、そうよ実際。
いや、限度があるよ。
まあ、うん、限度はあるにしてもよ、うん、そんな気にしないで堂々としてればね、気にならないもんですよ意外と。
海外なんかね。
そうそうそう、なんかそういうもんなんだみたいな、それができるという魅力というふうに見ますね僕は。
ああ、魅力ね、うん、そっか。結構私電車苦手なんですよね、そういうの見えるから、ね、
そういうの見えるから電車苦手なの、
うん、いや、なんかこう同じ空間にいなきゃいけないじゃない、他人がさ。
まあいなくてもいいけど、うん、
でもなんかさ、こうごめんなさいって気持ちになることがあるかな。
なんで無賃乗車してんの。
いや、なんかこうあまりにさ素敵な方が近くにいるとさ、
うん、
こう恐れ多い感じ、
やったーってなるけどね。
ちょっとなーって、ごめんねみたいな、なんかすいませんねって思いながら。
あ、そう。
はい、思いますよ。
あ、そう、感謝するけどね、一日の始まりにこんな素敵な人見れたんだ。
目の保養みたいなとこもね、
これも頑張ろうみたいな。
あ、そうですか。
魅力的であろうみたいに思いますよ。
自分の励みになる、ね、
そうそうそう。
なるほどね、うん、いや、今日はちょっとそのルッキズムじゃないですけど、あの見た目の話をね、
お、
武藤さんにぜひ伺いたいなと思って。
はい、受けたまわりましょう。
いや、それこそその街中でよ、
うん、
まあ皆さんさ、どうか分かんないけど、こう鏡があったりさ、
うん、
窓ガラスがあったりさ、
はいはい、
自分の姿が見える場面ってあるじゃないですか、うん、武藤さんどれぐらい気にします、それ。そんな気にしないタイプ。
いや気にはするかな、その、うん、なんか朝とかさ、バタバタして、うん、身なりが大丈夫かなみたいな、髪の毛のセットが変になってないかなみたいな、
うん、
ある程度その落ち着くまでは気になるかな、
うん、ああ、こうガラスとか映る自分が気になる、
うんうん、ああ、そうね。
ああ、なるほどね。
あとなんか、 わ今日の顔はやばいなみたいな、
ね、そうなんだね
時あるね。
そう、うん、まあ確かにマスク外す場面増えてからはあるよね、
うん、
あとオンラインとかね、
うんうんうん、
ズームだなんだとかさ、
うん、
自分のも一応見えるじゃないですか、うん、なるべくこう集中したいとき私自分のを消すんですけど。
あ、そうなんだ。
そう見たくないからさ、
うん、
まあでもねあんまり見なさすぎてもねフレームアウトしてると困るから考えちゃうんですけどね。
逆もあるけどね、
うん、
今日はなんか顔の調子いいぞみたいな、うん、今日はかっこいいんじゃないかみたいな、
う
ん、
な何遍も見直しちゃう。
おいいなみたいな。
あ、そう、
ま
あ、
それ鏡を見てる自分の表情なんでしょうけどね、
う
ん、
そうね。あと角度とかね。
そうそうそう
そう、そう、あと見れる心のキャパみたいなのもね、うん、まあなかなかこう日々さこうサラリーマンやってる方なんかだと忙しいとさ、
うん、
こう見れない感じの日もあると思うのよね。疲れてるって分かってさ、
まあ、
そうね、うん、で、まあ、ちょっと今話それちゃいましたけどさ、私その街中とか電車とかで先週ぐらいかな、
うん、
あ、そういえば最近笑えてないなって思ったんですよね。笑えてるっていうのはアハハじゃなくて、うん、微笑み、表情が良くないなって思って、まあ良くないというか気を使えてないなと思って、ね、体調悪かったりとか仕事がすごい忙しくて、うん、なんかムスッとしてる自分がいるよなと思ってさ、で、あ、いかんなと思って。
それはさ、うん、どこで気づくの？最近なんかちょっとムスッとしてんなみたいな、うん、その電車の映った自分を見てってこと？
あ、まあ、そうそうだ、それもあるんだけど、でも感覚かな、そのなんか小言が多いとか、
うん、
明らかなそういう態度として出てたりとか、でその態度の延長にもう表情があるみたいな、
うんうんうんうん、
考え事してる時点でもうなんかシワ寄っちゃってるみたいな、
はいはいはい、
あ、いかんと、こう眉間にシワがみたいな、私寄りがちなんですけどね、うん、だからあ、朗らかにならねばと思って、
ほう、
でこう優雅な気持ちになってみたわけよ、街中で、
うん、すごいね
いや振る舞いっていうか、まあ、気持ちをね、
うん、
ちょっとあの余裕のある風で、
うんうん、
いてみようみたいな、移動の際に
いいじゃないですか。
でちょっと優雅にこう微笑んでたわけよ。
ワルツなんか踊っちゃったりしてね
そんな軽くないんだけどさまあ普通によ、
うん、
ちょっと背筋を伸ばすかと思ってさ、うん、でこう普通に歩いてたわけ、
うん、
でこうちょっと私的にはニコニコな感じよ、
うん
うん、あのご機嫌ようみたいな、
うん、
あらいかがみたいな感じで思って歩いてて、でふとその映る自分があったわけ。
ほうほう。
でふってみたら笑ってないんだよね、その自分が。
怖くない？それなんか
いや、だからその口角上げてると思ってた、微笑んでると思ってた自分を見たら、うん、そんな微笑んでないのよ。
魔法の自分が見返してきてた。
そうと思って、あ、足らないぞと思って、
うんうんうん、
でお手洗い行ってさ、
うん、
もう出先のお手洗いよ、
うん、
ちょっと笑顔の練習してさ
お手洗いで大丈夫
これぐらいかなみたいな。
あ、
でムスッとしてみたらやっぱムスッとするわけよ、
うん、
あ、このムスッと顔はいつもの私だと、
うん、
でちょっと微笑むわけよ、
うん、
でもそれが普通なんだよね。
おお、なるほどね。あ、
嘘と思って、うん、あ、表情筋がこれもしかして衰えてるのかなって。だからこう引っ張ってるのが、
うん、
その普通になるのに筋肉使ってるみたいな。だからそのムスッと顔って相当筋肉使えてないんだなみたいな、下に下げてるんだなみたいな。
それかあれじゃない、うん、心の引っ張る力が強いんじゃない、ムスッと側に。
ノーマルな、下げちゃってるってこと？
そう、ノーマルな状態だったら、そのにっこりでもいけたけど、精神的なムスッとが引っ張る力が強いから、うん、いつものにっこりじゃあの真顔止まりみたいな部分もあるんじゃないの？
あとそのリラックスしなきゃみたいなのもあったかな、最近。その肩が上がっちゃってるとか肩が痛いみたいな、
うんうんうん、
その疲れてこうこわばってる感覚がすごいあるから、
うん、
何かと、あ、いけないと思って脱力しなきゃみたいなので、顔も、まあ、元々だし顎が痛くなる人だからさ、
うん、
こう食いしばっちゃう癖もあるから、なるべく使わないようにみたいな、リラックスしなきゃみたいなのが、うん、変にこう何 ダランとしちゃうみたいな口ポカンとしてるわけでもないんだけど、なんかこう表情を無にしすぎているみたいな、なんかゼロどころかマイナスにしているみたいな。
表情がマイナスにな
る、ね、表情がマイナスよ。あの口がこう反対向きになってる感じの、ね、
反対向き、
あのニコちゃんマークの、
あーへの字ってやつね。
そうへの字よね、はいはいはい、そうあんな感じよ。だから分かんなくなっちゃって最近ね。だから今日もね朝、まあ、帰りもそうだけどちょっと心がけてはいたんですけど、うん、でもそうそうさ毎回映るものがあるわけでもないしさ、
うん、
鏡見てるわけにもいかないからさ、うん、よく分かんないみたいな感じなんですよね。その真顔の自分の表情っていうのを考える、
なんかウキウキできること考えたらいいんじゃない。表情筋とか言ってないで。
自然となのかな。でもウキウキしながら仕事できるっていう、常に
常には無理だけど、ウキウキして仕事しようと思って挑戦してったらウキウキタイムを長くしていくことはできるんじゃないかなと思って。
気持ちね。でもその気持ち、そうね、そこは考えてなかったな。今はどっちかっていうと
側じゃん完全に、その話って。
まあ背筋もそうだもんね、うん、あのなんていうの、背筋をピンとするとかこう骨盤をとかっていうよりも、うん、堂々としましょうとか。
そうそう、
ね、でもなんだろうな、それ結構私苦手だったんですよね今までも、
うん、
気持ちからいくみたいなのが、
うん、
反対にこう理学療法的にこう理屈で言ってくれると分かるみたいな。
理屈で人はニコニコできるの？
いやだよ、ニコニコは分かんないけど、その体についてはね、
うん、
だからその胸を張るってのも分かんなかったんですよね。
ええ、
分かんなくて、いやあのなんとなく分かるけど具体的になんかうまくいってなかった自分がいたんですけど、で最近出会ったすごい整体の方に、
うん、
そのどういう状態かっていうのをちゃんと理屈で教えてもらったことがあって、でその巻き方を直そうみたいなのも、
うん、
そのただ胸を広げるとかじゃなくて、その腕の位置とかこう関節がこうなってこうなるんだよみたいなのを、
うん、
こうステップで教えてくれて初めてあーってなったみたいな。結構その教えてほしいんですよね、そういう仕組みとして、
うん、
だから笑顔の仕組みも教えてもらえればいいのかなって、気持ちよりも。
そんな、うん、にこやかなやつ怖くないって思うんだけど。
いやだ、そのにこやかというかね、そのどれぐらいこうほっぺたの筋肉を使ってるのがいいのかみたいな。
まあでも映画とかアニメでもさ、
うん、
あの実際にやってあげるっていうのはあるよね。あの、うん、ちっちゃい子供とかがさ、大人のこう口元にさ、
うん、
両手でこう人差し指とかでむって口角上げてあげて、
うん、
こっちの方が素敵だよみたいな、そ
う
微笑み顔になってるみたいなっていう描写は結構ある気がするんで、笑顔実際にこう作ってもらったらいいんじゃない。
あ、人に
人に
手で、
そうそう、これぐらいの角度と
か、
あとジョーカーとかもね、自分で口うってやって笑顔を作ったりとか鏡に向かってしてたけど、なんか小宮さんにバカにされたことあるじゃないですか、
うん、
あのなんだなんかの時にその海外のね、すごい綺麗な人が僕に微笑んでくれたんだよっていう話を僕が危機として小宮さんに言ったら、バカだなお前っつって、あれはみんなやるんだよみたいな
バカだなお前とは言わないけどさ、海外の人の
そう
コミュニケーションでしょ。
そう、私はそのあなたに敵意がないですよっていうのを表現するために
文化的な話でしょ、
やってんだよって言われて、
うんうん、
えってね、なんか、
うん、
個人的に何かこうアプローチしてくれたんじゃないのみたいなことは。
あ、それレクリで話したんでしたっけ。
いや、どうだったかな、したっけ、話してないかな、レクリでは。
そう、まあでももちろんね、国にはよりますけれども、うん、でも割とその欧米の皆様、
うん、
そういうこうね、ま、マナーというか、
うん、
習性とも違うけど、日本人は反対にその辺はね苦手ですよね、うん、初対面の人に 微笑むとか。
そうね、だからそれを言われてから、うん、まあ最初はショック受けたんだけど、うん、じゃあ逆に微笑んでいいんだと思って、
うん、
結構積極的にするようになったかも。海外の人と接する機会も多かったから。
まあ海外の人の話としてありますもんね、うん、日本人はちょっと不愛想に見えるとか。そうね、だそこがフランクで、フランクというか、
ね、そこはね、
こう印象がいいと
心がけてますよ、うん、僕最近。
ああそうですか。
常に微笑みを、目が合った人には微笑みかけ、うん、挨拶するというのを意識してますよ。
でもそのそういうんじゃなくて、あの一人の時をね、
うん、
一人でご飯食べてる時とかさ、
うん、
一人で移動してる時とかって、その関係性も配慮も必要がない、まあ、ないというかね、こう人とコミュニケーションがない状態だと、もうオフにしちゃうんだよね。
うーん、なるほどね。
だからムスッとしてんだよね。電源切っちゃってるの、顔の。
常に誰かに見られてるっていう意識を持たないと、
ね、それストレスじゃない？
そう？
いや私無理だな、耐えられない。それは見られてたくはないもんね。
常に魅力的な自分でいたいと思わない、
うん、それ見られていたいじゃなくて見せたいなんじゃないの？
見せたい。だってどうせ見られるじゃん、うん、外出てたら。だったらいいところを見てほしくないっていう。
あ疲れちゃうな。そうなんだよね。
周りへの関心度が違うんだね。
うーん、
僕は結構街中で素敵な人見ると嬉しい気持ちになるから、仲間入りしたいなみたいな。そう思ってもらえたらなみたいな。
ね、多分私も風景になっちゃうんだと思いますよ、人ごみは。他人だしみたいになっちゃうかな。いやまあね、この笑顔に関してはあんまり今まで考えたことはなかったので、その何もない時の表情ってね、家にいる時とかって多分まあ意識してる方もいるんでしょうけど、
多分ね、うん、何もなくないんだと思うよ小宮さんは。
どういうこと？
何もない時の無表情だと思ってるけど、うん、多分何もなくなくて、
うん、
マイナスなものがあるんじゃないの、自覚できてない。それをこう自覚して処理できたら、まあ、何もない時でも多分ムスッとした顔じゃなくなるような気がするけどね。
つまり気持ちだよね、さっきから武藤さん言ってくれてるのは。
まあ僕はあれですよ、
う
ん、カウンター的な感じで、
ね、
肉体面からのアプローチに対して反対の精神面のアプローチを話してますけど、
うん、いや何も言えないよその辺。いや本当なんかもう先週に続くけどさ、すごく良くないわけですよ私としては。
何が
ずっと、いやなんかその機嫌がね、基本機嫌良くないからさ私。生まれてこの方機嫌悪い人なんで。
嫌なやつだね。
いや本当だから、その今の話結構もう確信に触れちゃってるから何も言えないんだけど、私多分本当あのそういう気持ちで生きてるので、だからあれよね、元も子もないけど、そもそも私は笑顔に認められてないという、そういう話かもしれない。
笑顔に認められてない、
うん、笑顔ではない、笑顔資格をまだ得てない可能性は大いにあるよね。
いやでも笑顔なんてね、適当ですよ、う
ん、いやだからそ今ちょっと矛盾してない。
いやいやいやいや、自分が思ってるのと、うん、その人から見えるのって違うじゃんっていう話で、
うん、まあそうなんだよ、
まあ、自分で見てなってないからちょっと愕然としたって話から始まってるけど、
うんうん、
なんか逆に僕面白い話があって、うん、僕のずっとお芝居を教えてくれてるメンターみたいな人がいて、その人すごい背高くて、はい、頭ももうスキンヘッドじゃないけど丸刈りぐらいで、
うん、
で目もすごいこうパッチリした目立つ人なんですよ、
うん、
で歩いてその人の話で、
うん、
で歩いてたんだって、
うん、
ですごく眩しくて目を細めてたんだって、
うん、
なんならちょっと機嫌悪いぐらいの感じで、
うんうん、
で眩しいなんだって目細めて歩いてたら、向かいからお年寄りのおじいさんが歩いてきて、
うんうん、
そしたらバッて急に話しかけられたんだって、
う
ん、あなたすごいいい笑顔してますねっていうことがあったって っていう話だから、自分がやってることと人の見え方って違うよねっていう話をその時されたんだけど、それぐらい多分表情とか笑顔って適当な部分あるんじゃないかなっていう気がしますよ。
受け手というか見え方っていう意味でね。まあでもね、さっきの話だと結構心が反映されてるような感じだからさ、
まあ、鏡を見る時っていうのは自分とどうしても対峙しなくちゃいけないから、もしかしたら見た瞬間に真顔になったのかもしれないじゃん。
そんなことないでしょ。
見る前まではできてたけど、見た時にハッてこう我に返ったっていう可能性もあるじゃん。
すごい可能性だねそれ。
なくはないと思うけどね。
まあまあ、じゃあ可能性としては止めておきましょうや。
そんな落ち込むことないよ。
ワールドインザワーズ、このコーナーはアカランの50音の中からくじ引きで一つ選び、辞書でその1音から始まる言葉の意味を調べ、知識を深めていこうというコーナーです。
はい
はい、武藤さんがくじを引きます。
本日の50音は、
はい、
これだ、
はい、2+1=2
って言ってみんな笑顔で写真撮りますね。
ねえ、これ前もこれも言ったけど、写真もムスッとしてんのよね。
Say cheese。
そうなんだよな、もうちょっと憎しみとともに生きてきちゃってるんだよ、ね、
すごい、憎しみとともに生きてきたんだな。
そうだよね、もうやっぱり良くないね。
どっかで終止符を打たないとな。
いやー、これも向き合うしかないな、本当にな。
たたり神にやられちゃったんだな、
ちょっとね、弱ったね。
その手で写真撮ると歪んじゃうでしょ、多分。みたいな。
歪みツールばっかりですね。ですね、ちょっと待ってね。2ですよね。
2です。
はいはい。ちょっとね、あんまりもうちょっと感情的じゃないものを選びますわ。
あ、そうですか。
これにします。
はい。
武藤さん。
はい。
ニュームって何でしょうか。
ニューム？
カタカナです。
ミームみたいな。
ににちっちゃいゆに伸ばしにむ、ニューム
ニューム、
うん、
あ、なんか今ビビッときたような。
ビビッときました。
なんかアニメのヒロアカのキャラクターで、インゲニウムっていうキャラクターがいるな。、
はあ、なんだそれは。
なんかすごい高速移動できる能力なんだよな、そこから推察するに多分、なんかこう速度とか車とか、なんか排気量とかに関係あるんじゃないの。どう。
なるほどね。
どうですか、
それ。ちょっと科学な感じね。
そうそうそう、
科学な感じは合ってますね。
お、
ただそういう速度的なものでは、移動するもの的なものではないですね。
排気量とかでもなく。
ないですね。
あ、そう。
まあ物質的なものではありますが。
物質的なもの、
ニューム。
ニューム、
あなた結構ニューム触ったことあると思います。
ニューム触ったことあるの。
あると思います、ニューム。結構触ってるんじゃないかな、ニューム。
嘘、なんかパッとニュームというそのカタカナの並びから想像すると、なんか水銀みたいなイメージ、
死んじゃうよ。怖いよ。
これ大丈夫なのってなっちゃう。触ったことあ
る, るよ、ね、
それはニュームで作られたものってこと。
ニュームですね。
ニューム、ニュームを触った。
まあニュームでできてるものとは確かに言うかもしれないけどね。もうね、国も使ってますね。
国も使ってる。
国も使ってますわ。
なんだ、オーラに対してのニュームみたいな、そういうそういうこと。物質的な、
かなり
エネルギーみたいな。
エネルギーじゃないね、
80ニュームとか。
割とその辺にある。
その辺にあんの、
結構頻度高いと思います。ニューム。
ニューム、
それ
は単位とかではなく、その物体の名前ってことだよね。
物体ですね。
ニューム。
ニューム。
みんなは知ってんの、ニュームを。
ニューム知ってんじゃないですか。
知ってんの。
年代によるかも。
年代？
そう書いてある
か、
って思った。
どれぐらいの年代の人が知ってるの、ニュームは。
いやみんなニュームは知ってるんだけど、ニュームって言っておーって言える世代はあるみたいですね。
あ、へえ、うん、戦時中によく使われてた何かみたいな。
ヒントを得てしまったな。
金属だ多分。
あ、
そうでしょう。あ、そうだ、チタニウムとか言うよね。
あ、
金属だ、金属の一種。
おお、なるほど。
どうですか。
まあそうなんだけど。
けど。
そういう説明ではないな。
そういう説明ではない。
うん。
嘘、チタニウムとか、うん、なんか
言うよね。
言うよな。
うん、
金属のその合成して作られたやつ。
うん、じゃあヒントね。
はい。
何々何の略。
略語か。
うん。
ニウム、
皆さんわかりますか。
ニウムって略されてんだね、うん、
多分。でもこれをリアルタイムに使ってた人はちょっとポッドキャスト聞いてないかな、もしかしたら。わかんない、聞いてるかもしれないけど。
相当じゃ上の世代ってこと。なんだろう、チタニウム、なんとかニウム、
そうね、
長いんだろうな、多分略すぐらいだから。
か、ね、
最初の一文字ください。
これもう言ったらおしまいだよ。
そんな、
うん、
それは聞いたことありそうなフレーズってことだよね。
お父さん触ってるもん多分。
結構触ってる。
結構触ってると思うよ。
うん、スマホとかに使われてるんだ多分。
どうなんでしょうね。どうなんで、そんな
やわじゃない。
スマホはどうなんで
しょうね。丈夫ってこと、そのニュームは。
いやいやいやいや、そのそれを外装とかに使っちゃうとちょっと不都合がありそうかな。
全然わかんないな。もうここまで来ただけでよくやった方じゃない、
う
ん、
そうだね、よくやった方だね。
すごいと思うんだけど、我、うん、ながら。
じゃあ最初の文字言いますよ。
はいはい。
あです。
あ？
あです。
あはちょっと想像、
はい、もう分かる方は分かるんじゃないですか。
全然分かんない、
うん、財布の中にも入ってんじゃないの。
あ、アルミニウム。
そうです、
アルミニウムの略ってこと。
そうです。
チタニウムは、
はニウムじゃないです。
ニウムじゃないの。
ここに書いてある限りはね。
あ、そう。
読みますよ。
アルミニウム、はい、お願いします。
ニウム、ニウム、カッコ、カッコで鍵カッコ、
はい、
アルニ、アル、アルミニウムの略。
おう。
用例、アルミ、あ、じゃあこれニウムか。ニウムの鍋。
聞いたことない
よね。聞いたことないよね。アルミニウムの略で説明がさらにあった、
はい、
昭和前期までは、
うん、
この略語がアルミより普通だった。
あー、なるほどね。
だって、
面白い。
アルミって言わないんだって。アルミ缶じゃなくてニウム缶だったんじゃない。
ニウム缶だ、ね、そうだよね。時代によってその略のポイント変わるの面白いね、うん、
面白いよね。
ハイカラじゃ なかったんだろうね、多分ニウムっていうのは。
ニウムなんだ。アルミニウムしかなかったんじゃない、そのニウムがつくのが。
あ、その頃は、
うん、いろいろニウムが増えちゃったからもう分かんなくなっちゃったんじゃない。
そうだね、最近っぽい感じするもんね、チタニウムとかっていうのは、うん、
アルミニウム。
へえ、そっか、
ニウムだって。
結構触ってるっていうのは、つまり鍋とか10円とか、
う
ん、10円、
そう、1円1円だね。
とかってことか。1円
とかね。
ああ、
まあ1円、まあ最近はそんなね、まあでも缶だよ。そうで、あなたが晩酌してプシュッとするたびにあなたはニュームを、
ニュームから摂取してたんだね。
そうだよ。
へえ、
だよ。ウイスキーのボトルのキャップ見てごらんなさい。
ああ、ニュームだ。
ニュームだよ。
ニュームだらけだな。
ニュームだらけだよ。
そうか。
そうだよ。
今までニウム触ってたんだな、知らなかったな。
そうだよね、リサイクルマークはさ、アルミって書いてあるよね、
は
い
は
い、
確かに。昔はニウムだったってことだよね。
ってこと。
なんで変わったんだろうね。
ねえ、やっぱその使いやすさというか
語呂の悪さ、
唯一無二な感じなんじゃない、アルミの方が。
ニュームみたいな、
これなんかちょっと意思疎通にトラブルがあったかもしんないね。
何みたいな。
ニューム。
確かに、ニュームっていうよりアルミって言われた方がね、
そう、
わかりやすいもん。また現代人だからそう思うのかね、アルミ。
あと何があるんだろうね。銅は銅じゃん。
銅はブロンズだもんな。
あ、ブロンズ。
ブロ、そのブロちょっと取ってみたいな。
んず。
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 銀はシルバーだよ。
シルバー、
ね。バーなの？
バー。バーってなんか棒な感じがするよね。
そうだね。
へ
え、なんだろうね、
科学的な。へえ、面白いな。
略称があんのよね。
結構混乱したわ。
うん、そのうちなんか違うのになるものが今も存在しているよね。
そうね、この先の未来に ねこう組み合わせて多分出てくるよね。
そうだよね、
レクリニウムみたいなさ。
レクリニウム、
そういうのが生まれるでしょ多分。
そう、これあれなんでしょ、きっと公式的なものでしょ。
式、
その科学式的に。
あ、そう、ね、
こう仲間たちがきっとニウムになってるでしょ。
そうそうそうだと思 う、
ね、
この素材というかなんていうの、うん、原料っていうの、なんかそういうのの掛け合わせ
の、ね、
数式的な結果ね。
そうだよね、
なるほど、ね、
ニウムどこ行っちゃったの。
ニュームね、
かといってこのいろんなニュームの総称とはならなかったってことだよね。
確かにね、かいろんなものにつくならさ、
そうそう、ニュームの方が、ね、抗議な意味になったとかならわかるけど、
うん、
もうそもそもなくなっていってしまった言葉っていう。
逆にその、うん、他にも適用されるようになってニュームだけじゃどれかわかんないから、うん、アルミになったんじゃないの。
ねえ、でもそしたら今はこういう意味みたいなのがあるじゃん。もうだってこのアルミニウムの略しかないんだ。
失われしニウムってことだね。
ない言葉がここにあるんだよ、辞書に。
ない言葉、
ない言葉、
ない言葉が辞書にあるって、なんかすごい。
消えてしまった言葉がここに生き延びてるんだよ。
ほう、
なんか執着を感じるね。
絶滅危惧言語、うん、
これはまだ残しておいてください、ここにはみたいな。
辞書によってはもうない可能性もあるってことだよね、
う
ん、
そうでしょうね、
うん、
きっと
この先残すかどうかもまた
これね、いつの日かなくなっちゃった
ら、ね、
この前その今時な、この前地デジとかやったけどさ、
はいはいはい、
なくなる言葉に関してはどうやってこう採決されるんだろうね。
まあもう使わないしねみたいな、私たちの心の中に留めておきましょうみたいな、そういう
こう回ランキングみたいなのがあんのかな。
もう言わんでしょうみたいな感じ、
もう誰も調べないでしょうみたいな、
あるのかも。その失われし言葉だけを集めた辞書を出してほしい。めっちゃこれ
墓場辞書、
熱くない。
死んだ言葉たち、
そう、ロストワードディクショナリ
ー。それうちのコーナーにならないかな。
これめっちゃエモくない。
エモいね。
あったら、
そうだよね、
ぜひ商品化を。
それ誰に言えばいいの。消えた言葉たちのログあんの。
一応記録あんじゃないの、用例とか採取してんじゃないの。
古本屋行く、
それ
素手で自分の
自らフィールドワークして、
そう、版、一番古い版を買ってきて、
できたら結構いいよな、
まあ、そういう物好きがいらっしゃったらばみたいなね。
そうですね、
ニュームいつ
覚えておきましょう、
ね、いつまでも会ってください。
はい、
はい、
ということで今回は2から始まるニュームでした。
レクリエーションポートでは皆様からのお便りをお待ちしております。番組の感想、お悩み相談、私たちに試作整地してほしいことなどなど、公式サイトのメールフォームからお送りください。
お待ちしております。
お待ちしております。なんか前半の話を引っ張るけどさ、
はいはい、
一層機嫌悪い人でいた方がいい説もあるね。
なんで？
いやなんかそんな楽かもなってちょっと思っちゃった
それ誰が？
自分が。
それ自分楽だろうよ、うん、
いや無理しちゃうじゃん。
ご機嫌に生きてる方が周りにはいい影響じゃない、
うん、ああ、だ自分がご機嫌ならいいのか。
ああ、まあそうだよね、そうなんじゃないの。
まあ難しいんだけどさ、
大人はね自分で自分の機嫌取ってくださいよみたいな ねよく見かけますからね。
機嫌を取るって大事だね、うん、確かにね。元気じゃないのに元気なふりをいつもするから疲れちゃうんだね。
そうね、だからなんかその元気なくてもいいんだよね、うん、元気ない時になんか自分を、うん、お元気ないね、よしよし、なんか甘いもんでも食うかいみたいなのを自分でできたらいいんじゃない。
それも寝垢でし
ょ。寝垢か知らないけど
それ寝垢発想だからね。
嘘、
そのまあケーキでも食べるかって言えるってことはもうそれ余裕があるもんね。
あ、
うん、そこにまず行かなきゃいけないね。
そこまでのもう余裕もないと
そこに行くのに多分あと10年くらいかかるかもしれない、
ね、長えな、うん、心の力どんどん衰えるでしょ。
いやそうなんだよ結構危惧してますね。
やばい、ブスッとした老人になっちゃうよ。
もう、ね、困っちゃうわ。
そのうちフンガフンガして若者にこれだからとか言い出すでしょ多分、
うん、いやそうなんか怒ってるわけでもないんだけどねなんかそのやっぱなんかね明るくあれみたいなさ、なんか難しいなって私はちょっと苦手意識が、
まあ明るく元気にって強要されるとね、うん、嫌になるよね。ハキハキみたいなのがいいんかいみたいな、
ね、だそうなった方がいいんだろうなということも分かっているみたいなね。その方がなんかこう周りが円滑に行くであろうみたいな、
まあ、先に結果を教えられるから良くないんだなって思いますけどね。
まあでもそんな余裕と時間がなくなってきちゃうからね。
いやでも初等教育の頃からそういう話されるじゃん、
元気に挨拶しましょうって。
そうそうそう、はいみたいな、っていうところからもう始まっちゃってんのが良くないんじゃないかなと思うけ
どね。海外みたいにさ、元気がない時は元気がないままでみたいな、
うん、
そういうのもありよね。
そうそうそう、
なるほどね。あ、ですいません、
でもう、うん、あの一個もう気になったというか思い出したというかさ、
は
あ、前回よ、
うん、
地デジだったじゃん、
うん、
でなんかキリンのキャラクターいたよねみたいな話したじゃん
あれね、
あれ小宮さん思い出してくれたんだよね、
う
ん、
思い出した。地デジか、
そう、
地デジか、
地デジかですよ。
この響きすごくない？地デジか
ね
え、なんかふわってなるよね。いたみたい
な。
思い出すよね。
あ、キリンじゃなくて鹿だったなんとなくでもデザインがキリンっぽかった。
いやあれすごかったよね。いやますますね、うん、マイナンバーと近いものを感じちゃってる
マイナーウサギ
マイナちゃんね
っていうのを思い出したんで、ね、それだけちょっと補足で話しました
ありがとうございます。そして前回ですね、はい、さらにこれもご紹介をした番組がございましたね。
はいはい
はい、乃木坂46のね、
はいはい、
で当初ねあの乃木という名前でご紹介を、
はい、
あの乃木坂ってっていう、
うん、
ご紹介をしてたんですけど、はい、まあ、その後ね夢咲さんとやり取りしてたらね、
うん、
名称がねまた変わったって言ったらいいけどまあなんかいろいろあって、
うん、
で今の正式名称をね改めて伺ったら、
はい、
乃木坂46のいいとこっていうのが正式名称ですっていうお話を聞きました。
戻ったんだね、つまり
っていうことですかね。でこうねツイッターとか拝見するとね、うん、乃木坂ってがちょっと名残があるんですよね。そう、
表記ぶれが出てるんだね。
そうそうそう、どっちかなと思ってたら、ほうほうほう、いいとこの方でした。
なるほどね、
まあなんか両方使ってる感じがある、ま、で概要の方もご紹介の文章に書いてありますが、
はい、
皆さん検索してもないなっていう人はね、はい、乃木坂いいとこでハッシュタグ検索すると出てきますんで、はい、SNS で
CM 収録の時はね、
うん、
そっちで撮ったんだよね、うん、でも変わったって言われるから撮り直したんだよね
すごいなんか複雑な時期だったんだよね や
撮り直して出したらまた戻りましたってなったんだよね
いろいろあったという話を聞いてます。あの、ね、番組名って難しいよね。
いやそうね、
そう、あの芸名もあるじゃない、ひらがなになったりカタカナになったり
改名しなさいって言われたりね、
なんかね変えたけどやっぱり戻しましたとかさ、グループ名だって ね、
うん、そうね、
あったりするしね、難しいよね。
レクリも最初反対されたよね、小宮さんに
反対した、
なんかこれは覚えられんの、うん、みたいな、その定着すんのみたいな、言われたような気がするけど、
それまだレクリって略称がない時の話かね。
あ、そうだね、うん、一番最初にレクリエーションポートってする時に長くない、みたいな、
うん、そうだね、そう、
英語なのカタカナなの、
あ、カタカナか英語かで話したんじゃない、
みんな困るんじゃないみたいな、
そうで、カタカナのハッシュタグにしましょうみたいな、その英字のハッシュタグだとちょっとみんな書けなくなっちゃうからっていう話はあったね。
そうそうそう、
そうなんですよね。
なんだかんだね、うん、レクリになりましたね。
そうだね、うん、レクリになりました。まあ言いやすいですしね、うん、いやそういうの大事よ、略称が浮かぶみたいなさ、
ね、
ね、そんなことでございます、はい、あのまだねお聞きになってない方、興味ある方ぜひ夢咲さんの番組も聞いてみてください。
そうね、あの、はい、だから番組名が違ってても僕らが間違えたわけじゃないんだよっていうのを知っといてもらえたらね
あ、なるほどね、
そうそう
そう、そうね、そうですね、
俺れってなっちゃうからね、
うん、そうだね、うん、はい、あの今後とも夢咲さんどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
ということで、
ということで
今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回、
はい、
バイバイ。
バイバイ。